まあ、ここからちょっとまあテーマトークと思っておったんですが、まあ、何を話そうかなと思っておりますけども、前回、
はい、
まあね、査定だとか、それからまあスタメンの話だとか、前回とね、やらせていただきましたけれども、はい、ちょっとこう、頭におぼろげながらにあったのが、まあ、その前回そのスタメンのね、過去何年のスタメン云々という話がありましたけども、改めて、まあ、2000年代、まあ、野村さんから始まってですね、野村星野、はい、それから岡田真由美和田っていう順番で監督さんやってたわけですよね。で、これ監督さんの良し悪しっていうのは皆さんどこで判断しますか？皆さんがファンで、まあ、例えば岡田監督の当時の阪神を見て、あ、やっぱさすが岡田さんやねと、みたいなところなんかをどこで判断するんでしょうかね。その前回のこうスタメンを見て、あ、なかなかなんていうかな、今までにない打順を組んでるやんとか、まあ、金本じゃないけども若手を起用してくれてるやんだとか、勝ちにいってるやん、結果が伴ってるねみたいな、どうなんでしょう。
それってどうなんでしょうね、その、
うん、
監督の率いてるその時の状態って大きいと思うんですよね、それって。
うん、まあただそれはそれはでもそれをもってでの監督ですからね。
うん、だからそのなんて、ノブさんが引き受けてくれた時っていうのは、
うんうん、
まあ、チームガタガタやったんで、
うん、
まあ、一つは大きく期待されたのはその選手育成っていうことが期待されたわけじゃないですか。まあ、さあ勝ってほしいっていうのは当然あるんでしょうけど、うんうん、それもあるけど、
うんうん、
一つも一つの任務としてそのチームを改革してほしいっていうことが、
はいはい、
乗っかっての外部招聘っていうこともあったじゃないですか。
うん、
そういう意味ではそのペナントは結果でなかったですけど、
うん、
後に核になる選手っていうのは、
うん、
まあまあ取ったりとかそのか、ね、野村さんの強権を発動して取ったりとかっていうことが行われてたんで、
うん、
まあ奥さんのことがね、あって、スパッと辞めざるを得ないっていう状況になりましたけど。
はいはい。
結果的には、その、星野体制で結果が出るってことを見ると、ノムさんの状態でも見てみたかったなと思わせましたよね、そういう意味では。
さあ、後から、まあ、いい監督だったっていう評価がつけられるってことになるんですかね、そうすると。
後からっていうか、その、選手は座ってきてたけどもっていう、だから本当は継続の話があったじゃないですか、あれってね。
まあまあまあ、そうなんでしょうけどね。うんうん、まあ、じゃあ仮に、まあ、まあ仮にじゃないですけども、その辞めた段階でノムさんはいい監督だったっていう評価を下せてたのかどうかってもちょっと気になるところなんですよね。
そうね、そこやね。花が開いてるから結果的にノムさんがやってくれた、まあよくね、種をまいた野村と結果を出した星野とセットで評価しないといけないみたいな話もありましたけど、
まあそうですね。
うん、ただまあゼロさんのおっしゃるように野村監督が辞めた時に果たしてよくやってくれましたと話してたんか言ってたかと、
まあ、結果だけ見たらね、うん、3年連続6位ですよね、確か。
はい、そうですね。
だからそこをまあどう見るかっていうのはちょっと、まあ、僕はその時あんまりがっつり見てたわけじゃないので分かんないですけども、
う
ん、
実際どうだったんかなと思ってね。
ああ、だから僕なんかはだから、ああ、やらかしてくれたな奥さんとか、まだ見てもええかなと思ってたんで
ね。ああ、そうなんですね、うん。まあ、なんかそうすると、なんか聞いてるだけの話だと、その中畑見てた感覚みたいな感じなんですかね、その成績は悪いけれども、今後はあるかなみたいな。
うん、だから僕なんかは、中畑が切られるの早かったから、まあ、結果が出へんかったから、責任を本人なんか取ったっていうのはあったけど、
うん、
うん、その選手我慢して使って育ててるなっていう感覚は、外から見て僕にはあったんで、僕なんかは、うん、もうちょっとやらせてあげてもよかったんじゃないのかなって思ったりはしたかな。だからファンがある程度分かっててっていうところは当然あって叱るべきやと思うし、
はいはい、
でそこを本当は我慢してるんだったら、その球団が かばうっていう表現が正しいかどうかわからないけれども、矢面に立って、の監督ある程度、っていうとこは必要なんじゃないのかなと思うんよね。その何も結果が全てやと言うてもね。うん、
いや、ただね、ただ、3年連続最下位は、いくら我慢せえって言われても、それは球団的には無理やわね。3年連続ダントツ最下位でしたでしょ、確か。で、勝率も4割ちょっとですよ。うん。戦力がガタガタなのはわかるけども、いや、ここで仮に野村だったら、6位から5位へみたいなね。もうこの数字しか見てないから、中身をちょっとね、細かくは言いませんけども。やっぱり6が3つ続くっていうのは、かばいようがないっていうね、ことになっちゃうんですよね。
なるほどね。
うん、
あ、だから、なんか、少なくとも阪神の時のノムさんは、
うん、
かばうかどうか、かばうっていう表現が正しいかどうか別にしても、うん、継続の意思ありでしたからね、そこはね。だから、まだやらすきやったんでね、あの時は。
うん。
うん。
だから、まあ、それもそうだし、まあ、今から、今の時にこう過去を振り返るのはちょっと難しいんですけども、せめて3年目で6位じゃなくて5位とか4位とか、ちょっとでも順位上がれんかったかと。いや、それぐらいひどいチームだったんですよと言わればそれまでですけども、3年間6位っていうのはやっぱりしんどかったですよね。4年目があったにせよですよ。
まだどういうスパンで見てたかっていうのもよるんじゃないですかね。その、例えば、うん、ノムさんがどう、何年契約だったとか全然知らないんですけど。
はいはい、そうね。
例えば、まあ5年契約であれば、まあ、ね、例えば3年目にはまあ5位に上がってくれたらいいなとか、なんかそういうプランがあったと思うんですよね。そこにちゃんと乗ってればまあいい監督なのかなっていうところですよね。うんうん、だそこ、中畑の話に戻ってくるんですけども、はいはい、確かその DNA ができるときに、
うん、
その当時の球団社長だったかオーナーだったかの方が、まあ、3年目までには A クラスに行ってほしいと。
そうね。
で、5年目までにはまあ優勝できたらいいかなみたいな感じのことをおっしゃってて。うん、
言ってましたね。
で、まあ、で実際中畑はまあ3年目に A クラスに行けなかったんで、まあ、うん、まあ、まあ球団側からそう切られるっていう、まあ、色合いもあったのかなと。まあ、もちろん、そのね、実際やってみて、まあいいから、続投要請とかもあったのかもしれないですけども、やっぱりそのルートに乗れるか乗れないかっていうところは、一つ基準にはなってきますよね。う
ん、はいはい。で、開けてから、まあ、野村さんから、3年連続最下位と。まあ、それを受けて、星野が1年目が4位、2年目が、まあ、優勝という、格好になるんですけどもね。まあ、2年間の通算で勝率が5割超えですよ。5割5分。
うん。
はい。ということでした。まあ、しかも2003年は、まあ、結構なお金を使って選手を集めてきたと。
そうですね、
はい、まあ、1年目を過ぎて2年目はもう相当な数を入れ替えたと、はい、でまあ結果を出したということですよね。やっぱ星野は名将なんですか。
まあ
優勝、
まあ、
名将、
ね、優勝させてるんでね、
うん
うん、
あとプラスアルファだからそのノムさんの後やからやったっていう話もありますしね。
うん、だからまあね、
座ってるというあれで、
一方では、いや運が良かったんやでという人もおれば、うん、いやいや、まあそれがあって、もう優勝する戦力選手があってもやっぱ監督がしっかりしてないと結果が出ないと。だから監督は監督で単体でやっぱ評価してあげないといけないよと。いう方もいらっしゃいましたよ、
うんうん、もうね、ちゃんとだって自分の就任した球団で1回ぐらいは優勝してますもんね、星野さんって、
う
ん、
まあ、そういうこと
ね、まあ、そうですね、はい、うん、それ考えたらまあ力はあるんだろうなっていう感じはありますよね、
うん、
やっぱり、
うん、まあただちょっとね、体調がやっぱり良くないということで2年で退任と、
うん、は
い、いうことになりまして、その後受けたのが岡田さん、
うん、
はい、 5年間で、4、1、2、3、2と。
うん、
4年間 A クラスと、うん、はい、いうことでした。5年の通算も勝率が5割6分と、まあ、これから上げていく、真由美、和田も含めても、通算の勝率ではやっぱ岡田さんが一番ですね。数字だけを見るとね。はい。まあ、しかも2005年の優勝もしていると。まあ、ただこの2005年の戦力はいやいや、あの、星野の遺産で食ってただけよと。的なファンもいらっしゃいましたよ、ね。はい、いかがでしょうか。ちょっとあれですか、単体で、うん、どうぞ、いいどうぞ。
僕はまあ、あれなんですね、うん、その、近年では、僕は一番の監督やと思ってるんですよね。
うん。
その、岡田さんが。
はい。その理由を教えてほしいですね。どこを見て一番の監督。
まあその優勝させたっていうことは当然あると思うんですけど、
うん、
まあまあまあ優勝は1回しかできなかったというものの、
うん、
成績はまあちょうどね、おか、まあ星野さんの置き土産と言われればそうかもしれないですけど、
うん、
まあ、その戦力でまあまあ前線以上のことをしたっていう意味ではこんなもんいい監督でいいんじゃないですかねと思いますけどね、うん、でその若手のピッチャーなんかを上げてくる下から、
うん、
っていうこともよくやってたなと思うしね、
うん
うん、
ゼロさん君はこの岡田監督の時ってよく覚えてるのかな。
はい、まあこの時期ぐらいからですね、阪神を、
ね、
まあ、
ちょっと
集中的に、まあ、2003年ぐらいからなんですけど、まあ、集中的に見たのは、
うん、
まあ、そうですね、やっぱ阪神がね、成績にも表れてるというか、結構強い時代だったので、
うん、
やっぱ強いチームを応援してる方が楽しいですし、
はいはい、
でどうしてもその、なんでしょうね、小学生自分だったんで、その目先のことに結構とらわれたところもあったので、やっぱ勝ってる阪神強くていいなみたいなところあったので、まあ、その記憶からたどるといい監督だったなと思いますし、うん、まあ、今振り返っても、
うん、
やっぱりその、ね、戦力は星野さん の, あの引き継ぎとはいえども、結構その岡田さんなりの使い方っていうのは結構あったと思うので、
はいはい、
例えばまあ JFK を作ってみたりだとか、
うん、
まあ、あとその、ね、星野さんの時は1番だった今岡が、まあ、その本人のタイプ的なあれもありましたけど、まあ、5番においてまたタイトルを取ってみたりだとか、
はいはい、
その置き方一つでまたその、ね、その能力の使い方も変わってくると思うん で,、
うん、
でそれでしっかり結果も残ってますし、
うん、
そういう面ではその申し分ないかなと、まあ、新球さんの言う通り、ね、まあ、1番の監督っていうのも全然いいんじゃないかなと思ってますけど。
あ、なるほど、はい
はい。
で、その後、バトンを受けたのが、真由美監督ですよ。
うん。
はい。
そうですね。
まあ、鈴木には4、はい、4、2、4と。3年で、まあ、2が1回、4が2回と。
はい。
はい。で、通算の勝率も、まあ、まあ、かろうじて5割超えましたけどね。5割飛んで7厘と。はい、まあ、4位って言っても、まあ、4割9分とか、はい、
まあ、2位の時はそこそこ勝ってるってことですかね。
うん、まあ、この前言ったその1ゲーム差で、
はい、そうですね、はい、なんか 0.5 みたいな感じの、
うん、感じでしたからね、はい、この辺からあの阪神の監督ファンがあまりよく思わないっていう流れになるんですけども、
ね、
はい、これな、あの、今から思えばですよ、まあ、当時はいろいろ言ってるんだけど、はい、何がダメなんでしたっけ、真由美監督の。
いや、単純に優勝しないからじゃないですか。
結局そういうことなのかね。 どうなん
だ。だからその3年と5年で優勝したもんで、まあなんかそのまあ言うて3年に1回くらい優勝するだろうみたいなところがどっかにあって、
うん、
でそれができてないんでどうしてもそのねダメっていうことになるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ優勝したくて歩みの時って、
うん、
結構戦略補強をガッてやってるんですよね。だから
うん、
あれお兄ちゃん取ったんで前見た時ですよね。
ん？
ん？岡田さんの時ですよ。岡田さんの時でしょ。はい。岡田さんの最後のあたりからもいますよ、新井って。
新井さん、新井さん、新井さん取ったのは岡田の最初にですよ。
うん。
うん、
あ、でもあれか、最初に。
で、それをファーストに使うだろ、サードに使うだろっつって、まあ、調子が崩れていったっていう感じですよね。
うん、うん。前見が補強で動いたのは、あのそれこそ城島とか、
うん、あと立ち合い先で、うん、まあ、だからその補強した割にはまあ外人が外れたってのも大きかったんでしょうけど、
うん、そうなんですよ。確か
にあとね、
うん、
あともう一つね、多分ね岡田と比べられてね前見が損やったのは、
うん、
静かな監督やったんですよ。
まあまあ、自分が出てこないタイプの人ではありましたよね、
うん、印象に残らないって言われるんですけど、はい、静かな監督思ったから、そのみんなが選手が怒ってるけども出てこない。
まあ星野さんとかと比べるからっていうのもあるんでしょうけど、
ね、だから星野とか岡田ってそこを見せたじゃないですか、
うん、
っていう意味で言うと損したよねっていう順番の関係もあると思うけど、
岡田監督って実はヘッドコーチって置かなかったんですよ。まあ、一年だけあの平田って使いましたけどもね、
はい、
あの前半はね、後半はヘッドコーチなかったんですよ。
うん、
で、真由美さんが、真由美もコーチは近鉄かなんかでやってましたね、確かね。
だから打撃コーチからやってますよ ね。
監督は阪神が多分初めてだったと思うん
ですね。
ここであのヘッドコーチに気取って連れてきたんですよ。
うん、
あのもちろんその岡田さんの時のバッテリーコーチとかやってましたけども、ヘッドコーチに上げたわけです、
うん、
まあ、サポートさせたと、はい、
うん、
これもいい、あのどっちかというとこうあの静かな2人が監督ヘッドだったんで、あんまり印象は良くなかったんですかね。
うん、っていう気がするんですけど、だから選手たちにどっちかったら客が熱くなってたんで、
うん、
そういうタイプの方が良かったのに静かなタイプを呼んできちゃったんだから、例えばヘッド角にもうちょっとガッと言えるような人がいてると良かったのかなとも思いますけど、ね、思えば、
うん、いや、まあ、次に話する和田さんもそうなんですけど、どっちかというとこううるさく騒ぐ人じゃないですよね、和田さんもね。
ですね。
はい。でも、
かつ反応したみたいなプレーというか、その戦略ばっかり取るから余計叩かれたんでしょうね。
まあでも、結果が出てたけどね。それこそ A クラス3回で、うん、なおかつ、2位でありながら日本シリーズへ行けてると。
はい。
いう結果を持って、阪神ファンに評判良くなかったっていうのは、まあ、さっき新球さんが言われた、ランナーが出てなく2番バントを刺してっていう、なんかそれがあんま気にならなかったみたいな話をよく聞きましたから、
うん、はい、まあ、それプラスアルファ、
うん、
まあなんでしょうね、うん、選手を育ててるという印象が、だからその2000年だから10年前に、
うん、
ワールドカップの時だから8年ぐらい前か、
うん、
に優勝して、
うん、
まあ、優勝したメンバーが明らかにも下り坂に入っているっていうところに入ってきて、
うん、
まあ、まあそこが難しいなと思うのは、その良くも悪くも叩かれる球団の悲しい坂だと思うんですけど、
うん、
本来は、結果もいるけど、要は選手を育ててからあかん時期に入ってたはずなんですね、チームとして、
うん、
次の人たちを使いながらっていうことをしなきゃいけなかったの、 ターすら同じメンツを使いながら反抗したようなことをやるから、まあ、面白くないっていうところで叩かれてるような気がしましたけどね、和田さんは。だってもう相手がバントくんの分かってるから、バントするとがっつり引くんですよね。その中でバントするんですもん。
いや、でもそれでも勝ちてたわけじゃないですか。
勝っていてたけど、優勝の匂いなかったっていうんですよ。
いやいや、あの、後半ガタガタ
と。行ったことありましたけど。
うん。
で、かつ9月ぐらいの勝負どころでぐずぐず崩れていくっていうことをひたすら繰り返すっていう。そこまでセットで反応したようなことを繰り返すから多分好かれないんだと思いますよ。去年と一緒かい、また去年と一緒かいってなったんで。
うん。
で、2位になるじゃん。まあ、トップ走ってても2位になるじゃないですか、そこから。
はい。
なんでそこが変えられへんねん、男女高いひんねんって、まあ言われますわね。っていうとこだと思いますけどね、僕は。
ゼロさん君いかがですか？
いや、まあなんか、なんか同じような話になってしまうんですけど、
うん、
まあ確かにそのね、先細りしてしまうと、
はい、
ファンの方の印象も良くないのかなっていう感じがありましてですね、
うんうん、
まあなんか、また自分の話につなげてしまうと、今日、ね、新潟っていうようなサッカーの試合を見に行ったわけなんですけども、
はいはい、
あの前半戦っていうんですかね、まあ、2月から9月ぐらいまではボロボロに弱かったんですよね、
うん、
もうなんかほとんど勝てないみたいな状況だったんですけど、うん、なんかここに来て急に1ヶ月負けなしみたいな感じになってるんですよ、
はいはい、
にでそうするとなんかええやんみたいな、
うん、
なんか今年なんだかんだ結果オーライみたいな感じになるんですよ、
うん、
ファンの気持ちからすると、
うん、
いくら最下位といえども、
うん
まあ、だからその9月の負けが込んだっていうところと、まあ、結果的に優勝できなかったっていうその2つに尽きるんじゃないかなと、うん、
まあ成績よりもあれですか、どっちかというとこう、はい、優勝に手が届いたのに、例えばその 2年連続逃したねと、
はい、そうだと思いますよ、まあ、だから
そうなると特にね、そのクビって言われてた2014年、まあ日本シリーズ行ったからもう1年っていうのがありましたけども、
うん、
13年、14年と2位ですからね、2位で、でまあ、9月に落ち込んだからといって、クビって言われる監督って、そんなに阪神って上昇を狙っ1位を狙ってたんかいなと。
いや、まあでも、野田さんから、
ね、今から思えたんですよ。
十数年経って、
はい、
まあ、監督の役割が勝つ方にシフトしてきたっていうことなんですよね、その阪神がまあどんどん強くなってきて。
うんうん、
でそれ乗るだから今度は和田さんとか真由美さんに期待されてたのは1位を取ることだったんですけど、それができなかったっていうことで叩かれてるんじゃないですかね。
はい、ということなんですかね。そうするとやっぱこれはタイミングですかね。そのもちろんこの他の球団との絡みも当然あるけども、阪神の選手、まあ、新井さんのイメージもさっき言われた選手構成に伴って、やっぱ多少合意にも入れ替えしていかないといけないよというタイミングに監督になって、でも、球団からはやっぱ優勝を望まれていると。そうするとなかなか冒険できないよねっていうことになって、やっぱ勝つことを優先させようとすると、まあ、手堅い手法っていうんですか、はい、まあ、今年短く見ましたけど、あのソフトバンクですらランナー出してバントを刺して進めて点を取るっていうね、とにかくこう僅差で勝ってくる、特に今シーズンはね、うん、ああいう戦力を持ちながらもそういう手法でやってきて今シーズン勝ち取ったというゲームを、あの今改めて見ると、あの和田豊の監督の作戦って、いや、そんなに間違ってはなかったんじゃないのって今更ながら思ってみたりもね。
だからなんていうかな、印象で言うと、
うん、
その例えば今の金本さんだったりとか、
うん、
岡田さんの時に、
うん、
ヘッド角でいるといいタイプかなと思うんですよね。その熱くなるタイプの人に対しての熱くならない冷戦状況を見てくれて、要はものが言える人、だから、
うん、
今のはバッターと言ったんですけど、ね、その他番組でなんかヘッドコーチのやってたんですけど、
はいはい、
そのヘッドコーチっていうのは、
うん、
その このタイプがいいっていうタイプは僕はないと思ってるんです。だからその監督に対して、
うん、
まあ一つ絶対的な条件としては僕はものが言える人、
うん、
でだと思うんですよ。その監督がまあ熱くなって何にしても何か言った時に、
うん、
コーチ陣では抑えが効かないところを、
うん、
ちょっと待ってやってブレーキをだからそのかけれる人、それでも最終判断はするんでしょうけど、
うん、
いっぺんパッと熱くなってるものに対して冷や水をかけるぐらいのことができる人っていうのが、うん、ヘッドコーチの僕は最大の役割だと思うんですね。
うん、
うん、
あ、要するにじゃあ2人とも監督のタイプではなかったと。
あのもしだから和田さんとか真由美さんにするんであれば、
うん、
逆のタイプ、まあ、さっき言ったその言えることは言えるけども、だから例えばこうは静かなタイプであれば軌道とかよりももっと感情的にものを言える人、外に対外的にとか、
うん、
っていう、でもそういうタイプの人でヘッドカクってなかなか難しいと思うんで、
そうね、
総合的に見ると多分熱くなるタイプの方が多分トップに立つのが物が進みやすいかなと思うんで、そういう意味で言うとあの二人はコーチとかヘッドの方が収まりが良かったタイプなんじゃないかとか、監督の上、うん、っていうにはなかったんじゃないかなっていう気がしますね。
うーん、そうするとやっぱあれかな、ゼロさんかあれかな、やっぱファンが求めてる時期に優勝っていうのを求められた時に A クラスにはとどまってたけども一番を取れなかった監督だからあまり評価をしてもらえない。
そういうことだと思いますよ。やっぱりその、
うん、
ね、戦力は大体わかるじゃないですか。その、
うん、
もちろんね、ジャイアントキリングなんていう言葉があるんで、
はい、
ひっくり返すこともありますけれども、やっぱこの戦力だったら大体ここぐらいまでいけそうかなとか、
うん、
まあある中でもその求めた成績にいかないっていうところがやっぱりそのファンの失望させるだのっていうところにつながるんじゃないかなと、
はい、
いうことだと思いますけどね。
いや、あの、改めてね、前回その開幕、年度別の開幕3年を見てたときに、
うん、
あ、この年いいオーダー、この年ちょっとやっぱ外人が外れてるからしんどかったよね、と。
そうそうそう。
その中で、真由美の3年目の2011年っていうのがあって、そこって何が辛かったっけと、ボール飛ばなかった年だったんですよね。
はいはいはいはい。
うん、でそれに
知らないうちに飛ばなくなって
た。そう、ブラジルが巻き込まれて全然打てなくなったと。前年40何本打ってて、翌年全然打てんかったっていうね、パターンに陥って、うんうん、そうすると、あの打ち勝ってきてて、まあ、僅差で負けたけども、2010年、もうちょい手届かなかった、同じパターンでもういけると思って踏んだらボールが飛ばなくなって、同じ作戦が通用せんようになったと。まあそれをこう見極めれんかったって言われればそれまでですけども。まあ
ちょっと。そういう意味ではですね、打撃コーチ上がりやったから特にその辺は言われてしまいだしよね、真由美さんなんかは。
うん、なんかその真由美監督と和田監督の時のスタメンって、やっぱ和田監督の方が小粒感があるんですよ、選手の。うん、
はい、だって完全にチームは下り坂でしたからね、状況が。
まあ、下り坂というか、その取ってきた外人が大砲タイプではなかったというか、うん、はあ、まあ、その代わりにこう福留っていうのをこう、ね、戻したんでしょうけども、
はあ、まあ、和田さんの時はあんまりね、うまく機能したとは言い難いですからね、
福留
さ
ん、うん、
ね。
で、その打ち勝つ野球、守り勝つ野球、手堅くいく野球にそれぞれやっぱ好き嫌いがあるんですけども、まあこれも全部今から考えればですよ。でも結果が出てればそれで、さっきの星野さん、野村さんの時のように、まあ名将とは言わずとも、いや力のある監督さんだったんじゃないのと思ってもいいんじゃないかなって思うんですけどね。
だから真由美と和田の時に最大のあれで、なんですかね、見ててね、ワクワクしなかったから致命的だったような気がしますけど、結果どうこうっていうか、なんだろう、その、まあ、結果も大事なんでしょうけど、まあ、うん、野球って見てて楽しいもんだと思って見てるんですけど、
はい、
非常にワクワク感が少なかったよねっていう ザラッとした印象値ですよ。
うん、いや確かにそう言われてましたよ。僕もそう思ってた記憶もありますけども。
うん。
うん。なんかそれってなんかちょっと話はずるくないですか？なんか、A クラスにいるのが当たり前の状況になって、一番になれない。で、
そう。
一番なるために手堅く取ってたのに、それを面白くないと言われると。
そう、慣れちゃったんですよ。だから、強いのに。
うん。
だから落合さんがそのなんか面白くないって言われると同じような感じじゃないですか。
ああ、っていうことなのかな。
だから、まあね、その、勝ちパターンがあるっていうのはいいことだし、まあまあそれが例えば和田さんだと送りバントだったかもしれないんですけど、
うん、
まあ多分そういうことをしてた監督だから、そこを大事にしてたと言われれば確かにそうなんだろうなと思わなくもないんですけどね。
はいはい。いわゆるあの岡田監督の JFK が和田監督の、送りバントの、もうあの、うん、とにかく手堅い作戦みたいな。
手堅い野球って、うん。
うん、まあ、それがその監督のカラーだったんでしょうけどもね。
うん。
うん、
確かにそうかなと思わなくはなかったりはするんですけど。
うん。そうなんですよね。で、まあ、さっきちょっと、あの、イミジクもキーワード言っていただいたんですけど、ワクワクする野球ってやっぱ何なんですかね、とどのつまり。
まあ、僕は分かりやすいんですけど、
うん、
やっぱり取った若い選手を使ってほしいんですよね。その、ある程度我慢するという意味を込みで。
うん。
じゃあ、その、なんていうんですかね、試合始まる前の段階にもうワクワクがあるっていうことね、その神経質さんの話で言うと、
そうそうそう、あのだから若手が出てくるわとかってスタメンに、まあ、すぐに結果出へんと思うけど頑張ってほしいなとかって、なんでかな、その不確定要素っていう言い方なのかな。
うん、なるほどね。
うん、
なんともそのね、ものすごく分かりにくい表現で申し訳ないなと思うんですけど、
いやなんか僕がイメージするワクワクする野球っていうのは、
うん、
なんかどっちかというとそのなんか、まあ、あんまりリアルタイムで見てないんで確実じゃないかもしれないですけど、その2001年の近鉄の優勝みたいな、
うん、
ああいうのがこうワクワクする野球なのかなみたいな、
はい、
まあ、なんか逆転また逆転みたいな、
うん、
なんかそういう、そのなんていうの、試合中のワクワクの方がなんかその、まあ、見てる人を楽しませるところがあるのかなみたいなと
は思うん
ですけどね。
まあ、それからするとどちらかといえば、あの防御率よりもチーム打率が他の球団も抜きに出てるというか、そんなイメージになるのかな。
そうですね、まあそういうことになりますよね。
うん、まあこう想像ですけど、和田監督の時はあの、まあ、手堅いっていうことになるとそんなにチーム打率は良くなかったんやろなと。まあ確かにそうですよ。
だってなんか得点がめちゃくちゃ少ないけどみたいな感じじゃなかったでしたっけ。
うん、なんでこんなにプラス、要するにあの、
得失点差でしたっけ。
そう、勝ち、ね、勝ち負けの点数の差がひっくり返ってるのになんでこんな順位にいるんだろうと。
なんか100点ぐらい失点の方が多いかもしれないのに、なんか2位みたいな。そ
う
そ
う、だから、アメリカの統計学のやつで言うと完全に普通じゃないパターンだよね。
うん。でもそれって、その特性を生かしてその状況でいるにもかかわらずいけてるってことは、いかにゲームをこぼしてないかっていうことですよね。
まあ取れる試合は取ってはったんでしょ
う
ね。
うん、そこはやっぱ評価されなかったんですよね。
ああ面白くなかったんですね、勝ち方が。
っていうことなのか。ああ。それはその勝ちに行かざるを得なかった打線構成だったからっていうことにはやっぱ見えなかったのかな、当時はね。
うん、だから監督の意思がどこまで反映したかわからないですけど、その当時、
うんうん、
まあね、その育てない状況で野手も当たらないどうこうっていう状況でもうずっと野手を取らなかったじゃないですか。トップがほとんどハイドみたいなのがいてましたけど、
うん、まあまあそれはとにかく、まあ僕がよく言うように今の現状の特性をいいところを伸ばそうとして、
うん、
まあそんな感じにやってきたんでしょうね。
いいところを伸ばすのと、だから次、それは 現状の戦力で、まあ、伸ばすなら伸ばすでいいんですけど、
はいはい、
ドラフトってその要するにいいところじゃなくないところを取るもんだと思ってるんで、っていうとこでもなんかその
うん、
まあだから逆にその最近それに慣れてたからかどうかわからないですけど、
うん、
金本なんか野球野手を取りにとまあまあ一位候補と言われてる人たちを避けていったんでっていうのがありましたけど、
うん、
まあね叩かれたりしましたけど、まあ高山だって1年目、はい、まあ今年はちょっとね、まあ、研究されたのもあったんでしょうけど、
うん、
まあまあ壁に当たったかなと思いますけど、それでも1年目そこそこ結果出して、まあ2年目も悪かったといえ、ね、期待値が高かったんで2割半ばですからね、悪いたいえ、まあまあ2年目の選手に求めるものが大きすぎたかなって気はしてますけど、で、まあまあ、
細かいところはいいんですけど、チームソータルとしてのチーム打率とかね、チームの防御率とかっていうのをこう考えたときに、もちろん先も見えないといけないけど、さっき野村さんの話じゃないですけども、それはやっぱこうよくチームバレさんが言う阪神というチームを、まあ、会社的なもんですから3年連続だらだら赤字を流してたらそれはもう先がないよと、だからこうやらないといけないで、野村、星野、岡田、まあ、ここでこう成熟して安定期に入って、まあ、ここで多少こうギャンブルをしてもうワンランク上がらないといけないところが、なかなかそういうふうにうまく機能しなかったと。とはいえ高い位置で維持をしてたにもかかわらず監督を変えざるを得なかったと、まあ、その一つの要因がやっぱりいろいろお話を伺っていると、ふわっとした言い方なくても面白くない野球というか、勝ち負け云々よりも面白くないんだと、
うん、ないのかなっていう気がしますけどね、
うん、いや本当前回の開幕のスタメン見て、今だから冷静に見れるっていうのも私個人ともあるんですけども、
まあね、
うん、いやそんなに言うほど悪くないやろ、悪くなかったやんこの監督はと。じゃあその監督に何を求めるのかな、まあやっぱりこう見てて面白い野球っていうのは打ち勝てる野球、多少打たれてもひっくり返せるような打線と思ってるチームの方がやっぱり楽しいよねということになっていくと、まあこれから期待されるのは、まあ多少ピッチャーが怪しくても、まあ金本がよく言う遠くへ飛ばせる強い打球を打てる打者がいるチームっていうことになっていくんですね。
まあその
小
技が悪いと思わないし、小技も僕好きなんですけど、
うん、
まあやっぱりその一般的にやっぱり受けがいいのはやっぱり沖縄しか打てる選手がいてる方が受けはいいんでしょうねと思いますし、現実に、うん、
小技が多すぎてもいかんのかな、
だから
適度なんですかね、
そのスパイスみたいにやっぱり効かせるもんだと思うんですよね小技って、あくまでも、うん、それがメインでは決してないと思うんですよね、
うん、ああ メインじゃないのかな、うん、
小技だから
それだとちょっとニュアンスが変わってくるかもってちょっと思っちゃったかな、
うん、
小技であり大技であれ批判は受けるかもわからんけども、やっぱり勝つ確率が一番高い作戦を取るのが監督さんですよね、
うん、